東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
外灸の下孔明っていうのは胆経と肝経の落血です。肝経では木の木です。で、木の木を病んでる場合はこの孔明というツボを使いますし、このツボっていうのは眼科の治療の時によく使います。五感の中の目っていうのは肝のシステムに属します。目の病気っていう場合は木の木が病んでるということを意味しますので、その場合は落血の孔明使ったりすることができます。孔明の下に陽宝というツボがあります。陽宝というのは五陽血の中の経血で、五行の属性は火です。胆経の五行の属性は木ですから、火と木の関係というのは親子の関係です。つまり木は親で火は子です。ですから陽宝というのは胆経の孔血です。孔血ですので舎という処方の時に使います。あと実証胆経の急症とか実症の時に舎という処方を使ってこのツボを使います。だから急に片頭痛があったりとか、足の外側急に痛くなったりとか、その時にこの陽宝を使います。陽宝の次に懸症というツボがあります。懸症っていうのはもう一つの名前では舌骨です。このツボっていうのは髄の解決です。つまり体の中の髄の気がここに集まります。髄の病気の時にこの懸症よく使います。髄っては脳髄とか骨髄とか、髄の病気ある場合はこう押すと痛いはずです。診断のポイントでもあって治療のポイントでもあります。脳髄の病気、つまり脳の中に腫瘍ができたりとか脳炎とか、そういった場合はこの懸症使います。骨髄の病気も当然懸症使います。懸症の下にくるぶしのすぐ下にくぼみがあります。そのくぼみの中に灸協というツボがあります。胆経の源血です。胆経の源血、熱という天気に対応します。五行の属性は火になります。で、源血ですから火の時にも使いますし、舎の時にも使います。胆経の気が詰まったりするとこの足首のところ、くるぶしの下のところを押すと痛い方は非常に多いです。こういったところの気が詰まると足首の動き悪くなるから転びやすくなります。転倒防止のためにここをよくチェックして、痛いでしたらほぐしてあげる必要あります。あと胆経の気っていうのは胆経では目のところからスタートしますので、目の病気の時にも原血で使います。灸協の下に足の臨球というツボがあります。で、足の臨球という五陽血の中の有血で、五行の属性は木です。胆経の五行属性は木ですから、木で本血です。本血ですから火の時にも使いますし、舎の時にも使います。ですから灸協と同じ感じです。あともう一つ、足の臨球というのは八相穴の中の帯脈を動かすツボで、腰痛いとか帯脈の症状の時に足の臨球使います。女性の織物が多い、目の病気とか偏頭痛の時にもこの足の臨球使います。使うかどうかっていうのは、まずこのツボを使っていいかどうかっていう判断の基準ってはいくつかありますけども、私の理解の中では、一番の判断の基準っていうのはここのツボって滞りがあるかどうかっていうのをまずチェックします。滞りがあると必ずその滞りを解消してあげる必要があります。ツボっていうのは性質があります。例えば五行の性質、六気の性質ありますので、気の病は五行と六気の気の病ですので、五行六気の気の病、そのバランス整うためには関係する五行六気の気の属性を持っているツボを使ったりします。いわゆる五陽血の使い方です。あと脈の状態を見ます。脈見て五臓六腑の気の変化判断することができますので、この脈でしたらじゃあ五臓六腑の気こういうふうに病んでますの で、それを補うために、調整していくためにはそれと関係する経血を使ったりすることができます。臨球の前に地声というツボがあります。その前に経血というツボがあります。経血は五陽血の中の栄血で、五行の属性は水です。 水ですから単形の語源の属性は木ですので、単形の親という役割になります。ですから母血ですね、母血ですから単形の巨匠の時、慢性的な症状の時にこの母血使います。慢性的な偏頭痛とか耳鳴りとか、その時にこの狂犬使います。一番最後、薬指の外側に足の狂犬、狂犬っては頭の方にもありますし足の方にもあります。頭の方には耳の後ろにあります。これ両方とも短気のツボです。五行血の中の異血で、五行の属性は金になります。異血ですから爪の横って針で刺したりするとは基本的にしないです。すると痛いですから、救急の時に意識不明になって血を抜いたりするときに使います。単形をまとめますと、気の流れる時間帯としては11時から1時の間です。この時に西洋医学でいうと成長ホルモンがたくさん出る時間帯ではあります。東洋医学でいうと陽が一番小さい時、一番弱い時です。ここから大きくなってきます。自然のエネルギーで見ると陽が一番弱い時です。自然の摂理ではこの時間帯は休む時間です。体を動かさないで陽を養うです。11時から1時の間にちゃんと寝ないだとしたら、習慣としてずっと起きたったりすると痰の気が弱くなります。で、弱くなってくると痰の機能も影響されます。痰の気が頭の横を通るわけですから、偏頭痛になりやすいし、肩の上を通るから肩こりにもなりやすいです。脇の横を通るから肋間神経痛にもなる可能性がありますし、お尻の後ろとか太ももの外側を通るわけですから、座骨神経痛になるっていう可能性も高くなります。あとはシゴルチのところも話しましたんですけども、胆汁っていうのは肝のデトックスして血液の中の有毒のものを無毒にしてこの胆汁として蓄積されていきます。胆汁は消化酵素として食事の時に使われますけども、消化の活動一番盛んでる時に胆汁使われない、朝ごはん食べないで胆汁使われなくなると胆汁濃くなっていきます。胆の中に汚れが生じますので、積み重ねていくと胆の結石になったりします。胆の中には汚れができた場合、胆の気が詰まりやすくなりますので、肩こりとか偏頭痛とか肋間神経痛とか、あるいは太もも外側の座骨神経痛とか、そういった症状にもなる可能性があります。その場合は太ももの外側を押してみると痛いという方はほとんどです。胆の気を良くしてあげるためには、まず早く寝ること、11時台でも寝るということ、2つ目は朝ごはんをよく噛んで食べる、咀嚼できるものをよく噛んで食べるのは、これは非常に重要です。養生には非常に重要です。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。